今日は司会の方が読んでくださいました聖書箇所、この、ルカによる福音書17章の聖書箇所、20節から21節を通して神の愛に捉えられてという題で説教をさせていただきたいと思います。この11節から19節が飛ばしてあるんですが、これはですね、感謝について語っているところでありますので、ちょうどサンクスギビングにとっておこうと思いまして、先にこの20節から21節を読ませていただきたいと思いました。この中の言葉、神の国は実にあなた方のただ中にあるのだ。この言葉はですね、とても印象的な言葉ですね。神の国はあなた方のただ中にある。素晴らしい言葉だと思いますね。でもですね、こういう素晴らしい言葉は、いろいろな解釈がなされて、ある場合はですね、本当にイエス様のおっしゃったこととは違う解釈になってしまうことも多いのでありますけれども、この言葉の解釈で一番よく聞かれるのは、神の国は私たちの心の中にある、私たちの心の中に神の国があるという考え方であります。それは後ほどお話ししますけれども、全く間違いかというとそうではないのであろうと思いますが、ここでイエス様が言おうとされて、直接言おうとされていたことはちょっと違うようでありますね。精神的な、内面的なところに神の国を求めなさいとイエス様はおっしゃったのではないようであります。一つの理由はですね、このあなた方、このあなた方というのは誰ですか？パリサイ派ですよね。パリサイ派の人たち、パリサイ派の人たちは表面的には信仰深いふりをしていました。表面的には信仰深い生活をしていました。でも心の中は汚いものでいっぱいだとイエス様はおっしゃいました。その心の中に神の国がある、あ、それはちょっとおかしいなとなるわけでありますね。じゃあイエス様は何を言おうとされたんだろうか。そのためにまずですね、一つ神の国という言葉から説明させていただきたいと思いますね。神の国っていうのは何だと思いますか？天国とか、極楽とか、極楽っていうのは聖書に、出てこない言葉でありますが、天国とかその極楽とかですね、死んだ後に行く、とっても素晴らしいところ、とってもなんか今までの苦しみが全くないところ、死んだ後に行く、そういうところという意味ではありません。もっと言うならば、その死後の世界、死後の世界において天国に入れられる、それが神の国なんだ。いや、それも含まれますけれども、それは一部でしかありません。それだけではないのであります。神の国とは神の支配されるところ、または神の支配そのものであります。つまり死んだ後だけではなくて、今あなたが神の支配の中に生きている、神の愛に生き、神の導きに従って生きている、それが神の国なのであります。その神の支配はどこにあるんでしょうか？私たちの心の中ではない、いや、私たちの心の中にないかというと、それはあるんですけど、イエス様がここでおっしゃったことはそういうことではちょっとないんですね。あなた方のただ中にある、それはお互いの交わりの中ってことでしょうか。それもあるだろうなと思うんですね。私たちが神様に愛された愛を持って互いに受け入れ、互いに愛し合っていく中に、兄弟姉妹ともに歩んでいく中に、そこに神の支配があるということもできるでしょう。でもそれもまた同じ問題にぶつかります。パリサイ派の人たちの交わりの中に神の支配がある、パリサイ派の人たちの交わりの中に神様が支配がある、それもまたおかしいことでありますね。で、これはでどういう意味だろうか、と思うんですし、また私もその話を初めて聞いたときは、そんな解釈あるの？思いました。でも今回もいろいろ調べたらですね、かなりの割合というか、もう本当に多くの大多数の学者さんたちが言っているのは、あなた方のただ中にあるというのは、パリサイ人たちも見ていた、パリサイ人たちのこのもう見ていたイエスの御業の中に、またイエスの存在自身の中に神の国がある、神の支配が現れているというのであります。 つまり今あなた方が取り囲んでいる私を通して神の支配が現れているんだとイエスは言われたのだというのであります。よ、学べば学ぶほど、読めば読むほど、ああこれなんだなって思う。確かに私も本当にこれを読むあなた方の棚の中にある、なんかね、あの交わりの中にあると心の中にある方が分かりやすいです。でも謎解きみたいな感じもしますけれども、これはあなた方が今見ている、あなた方が今見ているこの私の技の中に神の支配が現れているんだ。実はこれはイエス様の生涯を通してのメッセージでした。イエスの存在、イエスの働き、そして何よりも十字架と復活を通して神の支配が与えられている、私たちのところに表されているというのであります。今日もそのことを2つのポイントでお話をさせていただきたいと思うのでありますが、第1がですね、イエスの宣教による神の支配、2番目がイエスの十字架と復活による神の支配ということです。まず第一にイエスの宣教による神の支配ということでありますが、イエスがこの地上を歩まれたのは33年でした。その中の33年間のご生涯の中の30年間は大工の息子として、また大工として歩まれました。そして最後の2年半とも3年とも言われる期間、公生涯、公の生涯というのがあります。言いますが、公生涯を送られました。宣教の働きに立ち上がられたのであります。この聖書の中に書いてあります福音書、この福音書に書いてあることのほとんどは、この公生涯、最後の2年半か3年の間にイエス様が出されたことを、語られたことが、この福音書の中には書かれているんですね。そのメッセージも本当に多くのことを語っていらっしゃるんですが、いろんなことを語ってますよって言っちゃダメなわけで、その中心は何かというならば、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいということです。ですから、この神の国は近づいた、これもですね、いろんな考え方があるのでありますけれども、大体ですね、共通項みたいなところを取ってみますと、どういうことか、神の国はもう手を伸ばせば届くところに来てますよということです。ですから、私たちが悔い改めて福音を信じなさい、神の国はもう手の届くところまで来てますよ。あなたの目の前に来てますよ。さあ、あなたが悔い改めるときに神の国はあなたのものになるんですよ。いや、あなたのものになるというのを誤解されるでしょう。あなたがその神の国に受け入れられるんですよということです。そのことを具体的に表すためにイエスはたくさんの奇跡をなさいました。ある時は人々の病を癒されました。イエス様が病を癒される時に、それはですね、この本当にその人に憐れみをかけて、ああ本当にこの人は苦しんでるなと思ってイエス様は癒されたのでありますけれども、もう一つの意味がありました。それは、神の国はこういうものなんだよ。神の国の力っていうのはこういうものなんだ。どういうことかというと、この病も神様の支配の中にあるんだ。神様の支配のもとにあるんだということを表しています。私たちは病に負けたとか、病に打ち勝ったとか言うのでありますけれども、それは違う。この病は神様の支配のもとにある。私たちが勝ったとか負けたとか言いますけど、その病も神様の支配のもとにある。この病気になったらもうダメだって私たちは言ったりするわけでありますが、その病も神様の支配のもとにある。イエス様がの生涯の中でたくさんの癒しの奇跡をなさいましたけれども、ほっとけば治りますよという奇跡、病ではなくて、本当にこれは命取りだという病をイエス様は癒されたのであります。もう私は治らないんだという病をイエス様は癒されました。病も私の支配、神様の支配のもとにあるんだというのであります。またイエスはラザロをよみがえらせました。一度死んで3日経っていた、4日経っていたラザロをよみがえらされました。またヤイロという人の娘もよみがえらせました。それはまた神様は死をも支配している。病を支配していらっしゃる神様は死をも支配していらっしゃるというのであります。 そういうメッセージが込められています。私たちは死に支配されています。私たちは死に対して無力です。どんなお金持ち、皆さんどんなお金持ちって言われて、お金持ち思いつきますか？ね、ビル・ゲイツですね。まあそこら辺がちょっとあれ、まあ、どっかのアラブの王様かもしれませんけれども、お金持ち、今ね、ドバイがすごいいろんな建物建ってるらしいですけれども、この、まあ、また原油が下がってますかどうなるか分かりませんが、本当にこのあるところにあるんだなと思うんでありますが、どんなにたくさんのお金を持っていたとしても死には勝てない。どんなに貧しい人もそうです。どんなに悪党でも、どんなにいい人でも、もうムキムキ筋肉のこのがっちりしたスポーツ選手でも、もやしのようなこの体だったとしても、みんな同じように死の前では無力です。生きている間はどんなことをしてでも助けてやりたいと思う、助かってほしいと思う。あのこの何ですか、ヤイロという人の娘、ヤイロの娘の癒しの時はそうでしたよね。イエス様が、あのイエス様に来てもらいたい、ヤイロはですね、一生懸命イエス様の前にひれ伏してお願いしました。イエス様、ぜひうちに来てください。うちの娘が大変なんです。治してください。うちの娘を癒してください。一生懸命イエス様に頼みました。イエス様は、この喜んで、あのヤイロの家に行こうとした。途中で時間を送っている間にですね、ヤイロの娘はですね、亡くなってしまう。死んでしまう。その時に家からの使いがやってきて、ヤイロにこう言いますよね。あなたのお嬢さんは亡くなりました。もうこれ以上イエス様を煩わすには及びません。生きている間は何とかして助けて、うちの娘を助けてください。でも死んでしまいました。もうイエス様を、足を煩わす、手を煩わす、イエス様を煩わすことは必要はありません。死の前では絶望です。死の前では無力です。諦めです。私たちは、死を支配しているのではなくて、死が私たちを支配しています。私たちは死に支配されています。イエスがラザロやヤイロの娘を蘇らせたことは、神が私たちの生き死にをも支配しておられるということです。私たちの病を支配していらっしゃる神様は、私たちの生き死にをも支配していらっしゃる。ですから、あのフジテレビのジャーナリストであった山川千秋さんに、この宣教師の方が言った言葉、もう余命いくばくもないというと宣告を受けた後に、宣教師の方が言った言葉、これは真実ですね。あなたは病気で死ぬことはない。神様があなたのところに迎えに来てくださる、あなたを招いてくださる、それが死ぬ時です。そしてそれは神様と共に歩む最高の時の始まりなんです。私たちは死に支配されています。でもその死を支配しているのは神様です。またイエスは自然をも支配しています。あの湖の真ん中で嵐がやってきた時に、その嵐を沈められたお方であります。自然界も神様の御手の中にあるというメッセージがここには込められています。自然界も神、イエス様が沈まれ黙れと言ったら嵐が静かになった。でもこれは単に自然界を主が支配しておられるだけではなくて、私たちが出会う人生の嵐ってこともあるでしょうね。私たちの出会う人生のいろんな困難の中にあっても、どうしてこんなことが起こるんだろうということの中にあっても、それも主が支配しておられるんだ。それを表しています。今、金融不安が広がっていますが、誰も何が起こっているのか全体像を見える人はいないと言われたりしますね。この金融不安も神様の支配のもとにあります。静まれ黙れとイエス様がおっしゃったら、それは静まる。政府も大企業もアウトオブコントロールだと思っているかもしれませんが、主にあってはインコントロールだ。イエス様の支配のもとではコントロールされているだというのであります。そして 今日特別に申し上げたいのでありますが、イエス様は、イエス様の支配、神様の支配は、私たちの仕事やビジネスというところにも及んでいます。イエス様がペテロに、私の弟子になりなさいとおっしゃったとき、こんなことがありましたね。イエス様が水辺を歩いておられたら、そこにたくさんの人々が集まってきた。イエス様はそこで網を洗っていた。何も取れなくてがっかりして網を洗っていた。そのペテロにお願いするんですね。ちょっと私を乗せて、ちょっと岸から船を出してくれる？そしたら大きな声でみんなに話ができるから。イエス様はペテロにお願いをしてですね、船をちょっとこの岸辺から、の海、湖の方に出してもらいました。そしてそこで大きな声だったと思います。お話をなさいました。どんなお話をなさったか書いてありませんけれども、お話が終わった時ですね、イエス様はペテロに言うんです。さあ、沖に船を出して網を下ろしてごらんなさい。でもペテロはそれに対してこう言います。私たちは一晩働いて、でも何も取れなかったんです。でもお言葉ですから。その通りやってみましょう。ペテロはどんな気持ちでこのことを言ったんでしょうか。ペテロはちょっと前にお姑さんの病気をイエス様に癒していただきました。お姑さんが、熱を出していた、苦しんでた。それでイエス様に癒していただいたという経験がありました。イエス様の力は知ってました。イエス様の奇跡の力を知ってました。でも病気の時はイエス様はすごいと思ったでしょうけれども、でも今度のこれは自分の専門のところであります。それで一生懸命今まで人生歩んできたんです。専門の自分たちが一生懸命やったのにダメだった、何にも取れなかった。だからイエス様が沖へ出て網を下ろしてみなさいと言われても取れるわけがないという気持ちだったでありましょう。ですから、どうせダメですよ、イエス様。でも、まあ、あなたがそうおっしゃるならという、見ててください、ダメですから、という気持ちだったと思います。でもですね、実際網を下ろしてみたら、魚がいっぱいで網が破れそうなくらい取れた。そう、イエス様の支配は、仕事の分野、あなたがプロフェッショナルとして働いているその分野にも及んでいるのである。日曜日は信仰生活、でも平日仕事は神様とは関係ないではないのであります。それも神様の御手の中にある。あなたが仕事がうまくいっているのも神様の憐れみです。あなたが仕事を失うとき、神様にはお考えがあるのであります。気に入らない同僚が昇進するときも、神様はそれを支配していらっしゃって、お考えをお持ちなのであります。私たちの生活のあらゆる側面において、主は私たちの主です。私たちの歩みを御手の中に置いておられる方であります。神様の支配はそこにある。私たちが歩んでいく中で、どうしてこんなことが起こるんだろうか。いや、わけわかんない。神様信じてなかったら運が悪いとか、神様信じてなかったら自分が悪いとか、神様信じてなかったらあいつが悪いとか、神様信じてなかったらいろいろ話は簡単にする方法あるかもしれない。でも神様を信じている私たちが、全てが神様のコントロールの中にあると、なんでこんなこと起こるんだろうってこともあります。嵐もあるんです。どうしてこういうことが、神様信じているのにこういうことがあるんだろうか、そういう心からの叫びが湧いてくるときだってあります。でも覚えてください、それらのことも皆主が御手の中に支配していらっしゃる神の国の守りの中にあるのであります。2番目のポイントに行きたいと思いますが、イエスの十字架と復活による神の支配であります。すべてを支配していらっしゃる神様でありますが、最後まで残るところがあります。支配してないところがあります。神様が支配してないところがあります。どこですか？私たちの心です。私たちの心は、 私たちが心を開いて神様の前にそれを差し出さない限り、神様の支配は私たちの心の中にはないのであります。神様の支配のもとには私たちの心は置かれないのであります。それは私たちが神の形に作られて、私たちが自由意志を与えられて、私たちが神様に応答できる責任あるレスポンシブルな存在として作られたからであります。だからイエス様はおっしゃいましたね。私は戸の外に立って叩いている。戸の外に立って叩いているあなた方がその扉を開けるならば、私たちのこの扉の外に立って叩く方であり、私たちがこの扉を開けて迎え入れることを待っていらっしゃる方です。心の扉を叩く方であり、私たちに無断で勝手に私たちの心を支配されることはない。私たちの心に押し入って、泥棒みたいに押し入って、この無理やりねじ込む方ではないのであります。私たちが不思議な導きによって神様のもとに連れてきていただくんです。でも私たちが神様の支配を受け入れるかどうかは私たちの責任に任されている、私たちの手に任されているのであります。神様は私たちの心を無理やり支配されようとなさいませんでした。無理やり支配したのは、しようとしたのは、当時ユダヤを支配していたヘロデ王の方法であり、ユダヤ人指導者たちの方法であり、ローマの皇帝たちの方法でした。彼らは武力を使ったり、お金をばらまいたり、脅したり、いろんな方法で人々を支配しようとしました。でも、人々は表面的には支配されたかもしれないけれども、彼らの心を支配することはできませんでした。表面的に支配されていたでしょうけれども、心は支配されませんでした。イラクでもイランでもアフガニスタンでも、アメリカが、まあイランは別に入ってませんけれども、アメリカが武力で反対勢力を抑え込むことはできるかもしれない。でも彼らの心をかき取るのはまた別の方法です。彼らの信頼をかき取るのはまた別の方法です。怖がらせておとなしくさせることはできるかもしれない。でもその心を支配するところまでいかないとダメですよね。どうやら今の方法ではそれがまた実現するのは難しいようですね。イエスの方法は違ってました。イエスはその心を愛によって支配されようとしました。自分が身代わりになって自分がその罪を負って救いの道を開いてくださいました。私たちが神のところに行くことができる道を自分を与えることによって開いてくださったのであります。ただ信じるだけでいい。十字架を信じるだけでいい。それで神のもとに行く、神の支配をいただく道が開かれたんです。そしてその自分を与える愛をもって私たちの心を支配しようとされているのであります。沖縄戦の末期の時にたくさんのこの日本の人たちが自決をしました。ああ、これはもう生き延びれない。生き延びててもいいことない。ひどい目に遭うんだったら今自害しよう。みんなで集団自決をしたホラー穴がたくさんたくさんありました。そんなところで生き延びた一人の少女の記録でありますけれども、何人かの大人がですね、この竹槍を持ってアメリカ軍が外を包囲しているところに飛び込んでいった。でもこの向こうもね、アメリカ軍も攻められたら、やっぱり竹槍持って出てきたら、やっぱりこれはですね、銃で撃ったけれども急所を外したんでしょうね。方法の手で二人が帰ってきた。これは大変だ、もう俺たちはダメだ。それでこの集団自決が始まった。村の指導的な人たちが薬を配ったり、看護婦さんが注射を打ったりして、一人また一人とそこに横になっていきました。その少女、その手記を書いた女の子も列に並びました。自分の番が回ってきたときに、その看護婦さんは、あなたは後回しね、言ってくれた。そして助かった。そんな中で 彼女が助かったきっかけになった一つの出来事は何だったかっていうと、そんなみんな血気盛んになってもう竹槍で飛び出していくような人がいるくらいのそのホラー穴に一人のアメリカ兵が丸腰で入ってきたそうです。丸腰で入ってきて、日本語と英語で書いてあった紙で、日本は負けました、日本は負けました、私たちはあなたを殺しません、そう書いた紙を持ってきたそうであります。そして彼の言葉を信じた人たちは出ていきました。彼の言葉を信じなかった人々はそこで死んでいきました。その女の子は助かりました。それはその言葉をその子のお母さんが信じて、じゃあ私出てみる、出たんです。外ではアメリカ兵がみんなで拍手で、よく出てきてくれたね、迎えたそうであります。イエス様はまさにそのようにして私たちのところに丸腰で飛び込んできてくださって、私たちのために命を投げ出して救いの道を開いてくださいました。そのイエス様の愛の力がこの世界を支配したのであります。世界に影響を与えているのはヘロデ王ではありません。世界に影響を与えているのはローマ帝国ではありません。ローマの皇帝ではありません。自分を与えて私たちのために命を投げ出したイエス様であります。武力はローマ帝国の方がありました。経済力もありました。でも300年という時間と多くの人々の犠牲の血をもって教会はローマ帝国を内側から征服してしまったのであります。愛によって征服したのであります。あなたの心も支配したい、私の愛によってあなたの心も支配したい、そのように主は願っていらっしゃいます。それができるのはただあなたが心を開いた時だけです。今日もあなたもこの神様に、この神様の愛に応えて心の扉を開いて主をお迎えしようじゃありませんか。クリスチャンとしてもイエス様を受け入れていらっしゃる方々、心の中にはいろんな部屋があるでしょう。イエス様ここまではいいです、でもこの先はちょっと、この先、ここまではね、イエス様あなたの力でも無理ですよ、そういうことがあるのではないでしょうか。10月号の100万人の福音、私も今朝までカバンの中に入れっぱなしだったんですが、10月号の100万人の福音に何の気なしに見ていたらですね、私の進学校時代の先輩が載っていました。今四国で伝道していらっしゃいます千葉先生という方なんですが、その千葉先生のお証が載っていました。先生がですね、幼い時本当に大変な経験をなさったということはちらっと聞いておりましたけれども、本当に壮絶だったんだなということをこの証を見ながら感じました。私がですね、大学時代に、高校時代だったでしょうかね、兄が大学になって大学生のクリスチャンのキャンプに行きました。で、帰ってきてこんな話をしてくれました。今度のキャンプにすごいやつがいたんだ、もうなんかね、すごい洋服もすごいし、この顔つきもすごいし、もう本当に顔も洋服ものちょっとなんていうのか、斜めになんていうか社会に対して不信感を持ってる人たち、そういう感じだし、顔つきもそうだし、髪型もそうだし、なんかすごいやつがいたんだ。そしてそれ、彼が言うのには、自分の心のふるさとは飲み屋だって。大学2年生で20歳ですよ。だから20歳は飲んでいいからいけないか、それくらいの年ですよ。自分の心のふるさとは飲み屋だって、一番ホッとするとこは飲み屋だって、そんなやつがいたんだよ。だからね、僕は祈ったんだ。うちの兄は本当に、まあ、何かがつくくらいもう熱いやつでありますから、真面目なやつで熱いやつでありますので、本当に祈ったそうであります。キャンプ場、本当に彼を囲んでみんなで祈ったって言ってました。そして彼が 救われた。それがこの千葉先生でありました。私が千葉先生に初めて会ったのは救われた後でありました。だからその社会に対して不信感を持っている千葉先生、私は存じ上げないのでありますが、本当に救われて喜びにあふれて歩んでいる先生しか私は知らないのでありますが、進学校に入ったら2年上にこの先生もいてですね、可愛がってもらいました。同じ部屋になったこともありました。その先生が生まれたのはこの山形県であったそうでありますが、その2歳の時にお父さんが亡くなりました。そしてお母さんは彼を連れて実家に帰りました。その後千葉先生は7回名字が変わったそうであります。そして5歳の時に、まあ、最後にお父さんになった人と結婚するお母さんが、で10年間このお父さんと一緒に生活を済むそうでありますが、虐待に次ぐ虐待でありました。真面目な人なんだけれども、すぐまあ、かとなる、怒る、こだわる、おかわりをすると睨まれる、歌を歌うとうるさいと言われ、車のタイヤで足を踏まれたり、金づきで頭をこすかれたり、本当にいつも怯えていたそうでありますが、その一生懸命家の手伝いもするんですね。まあ、だからお嫁に来た、お母さんもお嫁に来たお家で、この子供、子連れでお嫁に来ましたから、なんとか喜んでもらおうと思って一生懸命手伝いをする。そして息子のこの、まあ、和之っていうんですけれども、和之君も一生懸命そのヘルプをする。でもたまたまちょっと時間ができたからと思ってテレビを見てると怒られる。だからお父さん帰ってきた、テレビを見た時にお父さん帰ってきたら、このテレビをパチンと消してその手伝ってるふりをするんですけれども、お父さんはちゃんと見えすぎてる。テレビに手を置いて、あったかい、お前テレビ見たな、それでまた殴られる。そういうことが続いたそうであります。彼は15歳の時に、まあお母さんにこの追い出されるようにして家出をします。お前このままいたらもうダメだから逃げてって感じで家出をします。そして二十歳になる前に、一日にボトルに1、2本のお酒を飲み、タバコを一日100本吸う生活をしていたそうでありますが、このままじゃダメだと思って行った教会のキャンプで彼は救われるんです。そして進学校に入って勉強していくわけでありますが、進学校にいたある時こんなことがあったそうであります。ある日寮の自室に帰ってきた千葉さんの心は疲れ果て、魂が見えない淵の底に果てしなく落ちていくような気持ちだった。彼はこれまでの自分なりの頑張りに限界を感じていたのである。その夜、一晩中ベッドの上で祈りながら泣き続けた。苦しみの根底には、自分は人から必要とされていない、誰からも大した人間ではないと見られているのではないかという劣等感があった。幼い頃からお前はいらない、邪魔な存在だ、ダメなやつだと父から聞かされて育ったため、自分の存在価値がわからなかったのである。おそらくそれは体に受けた痛みよりももっと大きな傷となって残っていたのではないだろうか。神さん、もう限界です、もう立てません。泣きながら祈るうち、ふと不思議な感覚に包まれた。なぜか心が暗い淵の底まで落ちていかない。どこかの底の方で誰かに支えられているのを感じた。あ、これはイエス様だ。イエス様が支えてくださっているんだ。そう思ったとき、聖書の御言葉が迫ってきた。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。それから20年余り、千葉先生は伝道者として歩んでいらっしゃるのでありますが、つい1年ちょっと前に、30年ぶりにお父さんから連絡があったそうであります。 電話があったそうでありますが、今までずっと胸に仕えていたことを話したくて、あなたが牧師となったと聞いたので、受話器を放り投げないで聞いてもらいたいんです。私があなたの父親であった10年間殴ったり怒鳴ったりして本当に申し訳なかった。どうか許してほしい、そう電話があったそうであります。私たちの心は何に支配されているでしょうか。あなたの心は今何に支配されているでしょうか。不安や恐れや劣等感や怒りや恨みや、そういうものに支配されてないでしょうか。イエス様は私たちの心を愛で満たしたいと思っている、愛で支配したいと思っている、その愛に支配していただくためには私の方から、いや、招いてくださっているのはイエス様です。だからある意味イエス様の方から先に声がかかっている。でもそれに対して私たちが心を開いて、心を開いて神様の前に出なければ、いや、神様は無理やり私たちの心を支配なさることはなさらない。私たちも心を開いてイエス様に、私のこの心の闇、あなたの愛で支配してください、この部屋、この部屋だけはもうどうにもならないと思ってました、あなたの愛で支配してください、今扉開けますからって開こうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、あなたの支配が私たちの人生の中に必要です。他のものが私たちの心を、私たちの人生を支配しようとしています。お金や仕事のプレッシャーや人の言葉や恐れや不安や怒りや恨みや、そして子供の頃に受けた傷や人の言葉、人の心のない言葉、それらが私たちの心を支配して振り回して、私たちの人生まで振り回そうとしています。でも私たちはそのようなものに支配されたくありません。イエス様、あなたの愛が必要です。あなたの愛に支配されたい、そのように思います。心を開きます。どうかこの心を、この私の人生を、私たちの人生を、この教会を、あなたの愛で支配してください。イエス様のお名前によってお祈りを申し上げます。